皆さんこんにちは、中山美香です。さあ今日も始まりましたママスタ、どうぞ最後までお付き合いください。先日、私の実家家族、翼のひいおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、私の兄弟と、総勢8人で、温泉旅行に行ってきました。毎年の恒例行事なんですけれども、孫たちで、おばあちゃん、あと両親を招待して温泉に行くっていう恒例の行事なんですけれども、翼も一緒に行ってきたんですが、うちの私のおばあちゃん、翼のひいおばあちゃんがちょっと膝が悪いので、歩けることは歩けるんですが、移動の時は結構車椅子で乗せちゃうことが多いんですけど、今回の旅行中はホテルの中も外で遊んだ時もずっとその車椅子を翼が押しました。なんかもう自分使命感に燃えるというか、もう僕がやるっていうことで、危ないんですけど、もうひいおばあちゃんはいいよいいよって言って、もう座礁しながらも前に進んでいくっていうのをおばあちゃんも楽しんでたようで、とても微笑ましい光景でした。もうそういう使命感に燃えるっていう時点で、あ、成長してるんだなと思って、今月お誕生日で4歳になるんですけど、あっという間の4年でしたね。これからも一緒にいろいろ遊んでね、翼。ということで、今月もアッコとミカのママスタスタートです。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供でお送りします。さて、今月のママスタは子どもの習い事あれこれをテーマにお届けしていきたいと思います。それでは今月のママサポの皆さん、自己紹介お願いします。
はい、近藤久美です。年少さんの娘がいます。今月4歳のお誕生日を迎えるので、
おめでとう
ありがとうございます。今年はどんな風にお祝いしようかなって今考えているところです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今月のニューフェイスです。
谷直美です。4歳の年少の娘が一人おります。最近10月に入ってぐらいから夜中のおむつが取れて、前からパンツにしたいとは言ってたんですけど、こちらがちょっとおびえて勇気がなくしなかったらいつの間にかしなくなって、それが本人にもとても自信になってるみたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
加藤恵里です。年長と年少の男の子がいます。年長の方のお兄ちゃんが、最近私に反抗的で、2週間ぐらい前から一緒に寝なくなりました。今パパと一緒に寝てて、もう何かと私に反抗してくるので、ちょっといろんな手を考えて考えてる最中ですね。次男はそれを逆手にとって、お兄ちゃんを怒らせるように何かと考えてて、ちょっと今一番子育てについて考えてる時かなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今月のニューフェイス2人目です。
今江めぐみです。年長の女の子と3歳の女の子と1歳の男の子がおります。今月は七五三が控えてまして、お姉ちゃんが着物を着るというのがちょっと今頭がそれでいっぱいなんですけど、写真はもう撮っちゃったので、とりあえず、まあ、何でもいいから着てくれればなと思ってるんですけどちょっとそのスケジュール組とか着付けのこととかちょっといろいろ動き回ってて、まあ、ちょっと忙しくなりそうだなという感じで今身構えてるところです。
でも楽しみですね。
そうですね、まあ、でもお姉ちゃんだけならいいんですけど、この3歳の子も一緒にやるし、とにかくこの一番下が今ちょろちょろ動き回るのでお参りの祈祷とか絶対にもうおとなしくしてないだろうなっていうのがあって、もうそれがどういうメンバーで行ったらベストなのかとかなんかそこまで考えながら、はい、生活してます今。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今月のテーマ、子どもの習い事あれこれということなんですが、皆さんお子さんどんな習い事してるかぜひ紹介していただきたいんですが、で今井さんから。
お姉ちゃんが3歳ですね、幼稚園入る前の1年前から、体操教室に通ってて、今もずっと通ってるんですけど、それと今、幼稚園の方の、日舞を火曜日にやってて、で、まあ、毎週じゃないんですけど、であと月曜日にバレエサークルに入ってて、きっちりした習い事という形ではなくて、本当サークルなのでちょっと緩い感じで、バレエといってもプリキュアの踊りを踊ったりして遊ぶというか、クラシックな感じではなくちょっとポップな感じのバレエを行ってるのと、まあ、あと年長になってからなんですけど、お友達のママが教えてくれてる学習教室に週に1回通ってます。で、真ん中の子はお姉ちゃんと同じ体操教室を今、4月から入ってやってるところですね。で、一番下は何もまだしてない感じなんですけど、
お姉ちゃんは3つ？
お姉ちゃん3つ、3つというか4つにですね、一応種類としては4つですね。
なるほど。加藤さんちはいかがでしょう？
うちはどんどん増えていった形なんですけど、まあ今井さんちと一緒で、最初3歳からお兄ちゃんも下も、体操教室で、お兄ちゃんが年中になってお習字、下の子は年少今年から、お習字、お兄ちゃんの方は毛筆と硬筆2つで、下はまだ早かったんですけど、お兄ちゃんもやってるからっていうので入れて、鉛筆硬筆だけをやってます。で、あと、まあ、お兄ちゃんは幼稚園でやってる日舞と、で、秋から9月から半年間浜町体育館でやってる水泳教室に、両方2人とも入ってて、あとは年長のお母さんが教えてくれてる学習教室に2人とも入ってます。
いくつやってるの？
お兄ちゃんが5個。
いつ？週5ってこと？あ、かぶってる日もある。
かぶってる日もあって週5でも、お習字と日舞は毎週じゃないので。
なるほどなるほど。そこでちょいちょい休みが学習で入るって感じ。
はい、あと水泳も、浜町体育館がお休みの時はお休み、で祝日もお休みっていう感じなので、毎週ではないです。で、弟の方は、日舞以外の4つ。
4つ。タミさんちはどうですか？
うちも3歳から体操教室入っていて、あと1歳前から親子スイミングをやってたんですけど、今は9月から親子じゃなく一人でスイミング始めたのと、あと音楽教室と英会話が4つ。4つですね。
でも毎週週4って感じ。
毎週週4。そう
なかなかの
ハード。
ママもハード。
そう全部ね。水泳と英会話は別でいいんですけど、あと2つは一緒かな、親子が。
なるほど。サミちゃんちは
ベビーサインリトミックを得て、3歳前から、やっぱ体操教室と、あと英語を今続けています。
今やってるのは2つ？3つ？
今は2つです。はい。
で、週2。
今は週2で、そうですね、ちょうど新しいバレエを始めるところというか、始まったところです。
これから本格的にスタートしていくっていう感じ。じゃあ、もう今月ぐらいからは週3？
一応週3ですね。
なるほ
ど。このまま続けて、次の年中さんに上がるときに、運動系をバレエ一本にするか、
また見直しをするみたいな、
体操もやっぱり合わせて続けるかっていうのを考えているところ。
なるほど。ちなみにうちはやっぱりリトミックを一番最初1歳ぐらいから始めて、 それの次にベビースイミング、親子で入るスイミングをや1歳半、2歳前から始めて、で今はその延長のスイミングだけに行ってます。
そっかそっか。
ただそのスイミングがフリーのコースなので、うん、マックス週5練習日がすごいあるから、そうほぼ毎日行こうと思ったら毎日スイミングがあるので、もう本当にみなみちゃんちじゃないけど、もう親次第みたいな親が頑張れるなら毎日行くけど、
そうだ、
ね、親が疲れちゃった時は休みねって感じなので、まあ、またうちもね今後そのねスイミングだけ、スイミングもどこまで続けていくかもうわからないけど、また何かやりたいものがあったらプラスしていく可能性もありかなというところなんですが、みんなすごいいっぱい習い事をしてるみたいなんですけれども、その習い事を始めたきっかけってどんな感じですか？お子さんがやりたいって言った感じ、それともママがやってみたらって、
うちの場合は主人が習い事とかに関してはほとんどノータッチなんですけど、うんうん、子供ができたって分かった時からどうしても英語だけはさせたいっていうことだったので、それもあって英語は始めました。うんうん、本当はもっと早くからやりたかったんですけど、震災の影響があって、うん、こう実家に長く帰省していたりとかあったので、ちょっと落ち着いた頃からっていうので3歳直前ぐらいから始めた形になりました。うん、あと体操教室はこう結構活発な娘なので、親がしてあげられない動きとかいろいろできたらいいなと思って通い始めました。
うんうんうん、なるほど。メイ君ちはもう習い事どんどん増えちゃったって言ってたけど始めたきっかけっていうのは、じゃあもうみんな子供たちからやってみたいみたいな、
体験をしてやりたい、
うん、体験に連れていくきっかけっていうのは
子供たちから聞いてとかで、特にお習字は私が左利きだから、空が字に興味持った時に教えてあげることが、一緒に持って書いてあげるっていうことが特に上手に右手では書けないんで、私もパパも小っちゃい時にお習字をやってて、やっぱり書き順がやっぱお習字で教わるからっていうのを、あったのかな。それで、体験してみたら本人もやりたい、その特にお習字は筆でこう書いたりするのが楽しかったみたい で、まあ、お習字自体最初はスイカの絵が書いてあって種を
かけていく
っていうので、筆の使い方っていうか力加減とかっていうのをやったりとか、絵でお習字を書くっていうのになってたから、子供がそれに乗っかってっていう感じでしたね。
なるほど。今井さん家はどうですか？
家はやっぱりお友達がやってるとかっていうのもあって、うん、でいろいろ始める前に体験とか行ってみると、うちの場合は大体 やったものは全部やりたいって言ってたので、うんうん、本当にどこまでそれが本気なのかとか、うんうんうん、まあ、あとやってみてもいいかなっていうものの目安がやっぱり月謝とか、あと通えるかっていうその、なんていうんですか、回数、うんうん、月に換算していく何回っていうのと、あと、まあ、1回いくらとか、やっぱりなんかこう具合が悪かったり、うちはもう下がいるので、お姉ちゃんの都合だけで動いてても、下が今度熱出したりね、なんか具合が悪かったりしていけなかったりして、結局1ヶ月分の月謝を払ってても月に2回しか行けないとかじゃなんかもったいないし、だったら1回何百円、500円とか1000円とかで行けますよっていうようなものとか、まあ、あと女の子だからこうバレエとか新体操なんかを行ってみたりとかするんですけど、発表会の時のその、ね、通わなきゃいけない前の練習の量と 発表会にかかる費用とかで、バレエだと衣装がかかったりとか、そのまあ先生の教えてくれる先生の経歴でおそらくどれぐらいのレベル の本格的な発表会なのかとか、サークル的にこうパッと終わっちゃうだけなのかとか、なんかやっぱりバレエにもいろいろ種類があって、でうちバレエというよりは新体操にやっぱ興味が最初あって、それはもうリボンを持ってあのフリフリフリってやるのがすごく楽しかったって言ってて、でそれをやりたいってしばらく言ってたんですけど、結局あのサークルのバレエに入ったらもうそこで結構それなりにあの満足してレオタードを着て踊ってるっていうので、もうとりあえずバレエはこれで自分の中では OK みたいな雰囲気になったので、だそれがどこまで本当にやりたいかを見極めることがちょっと難しかったから、だからあんまりこう冒険をせずに、あの長く続けられる条件の習い事をまずさせてみて、でうちは女女ってこう続いてるから、お姉ちゃんを見て同じことをあの加藤さんのとこみたいに、おそらく下も同じようにやりたがるから、そのやる回数とか行くこととか、1回で2人やってくれるならいいけど、やっぱり年が離れちゃうと週に2回通わなきゃいけないとか、
クラスが違う、
そうなると行く回数も倍だし、月謝ももちろん倍なんですけど、それを考えるとやっぱりちょっとこう慎重に、お姉ちゃんの時から慎重にちょっと習い事を選ん で
お姉ちゃんは何でもありだった、
そうやれるけど、
下になってくると制限みたいになって、なんでってなっちゃいますもんね、
う
ん、
だからその辺のね、なんかこう検討の仕方っていうのが、やっぱりこう上下性別が別だったら、お姉ちゃんはお姉ちゃん、弟は弟とかっていう感じでこう分けて考えられるんだけど、やっぱりセットになっちゃうと2人になった時にどうなのかなって、まず見学に行った時にも考えて、それでまあやれる範囲のことをとにかくやって、でそれでどうしてもあの小学校に今度上がるから、その時にこう続けてどうしても行きたいっていうものに関しては続けさせてあげて、これはもういいやみたいな、本人のやる気とかその辺のがいまいちかなっていうのはもうやめて、本当にやりたいものを続けさせてあげた方が本人のためなのかなと思っているんですよね。
なるほど。じゃあそういうことで、皆さんいろんなこうきっかけとか、その兄弟の兼ね合いとかね、やっぱり一人のお家と兄弟がいるお家でも習い事の選び方ってやっぱり違ってきますね。なるほど。確かにお月謝2倍だけど確かに2人3人ってことは、かける2かける3になってくるってことですもんね。なるほど、わかりました。前半は皆さんにどんな習い事をしてるかとか、その始めたきっかけについて伺っていきました。後半はですね、また習い事について皆さんでお話し進めていきたいと思います。